大人のための大人のラジオ番組、大人のラジオ。
2024年4月26日の大人のラジオ、ご機嫌いかがでしょうか。阿部健人です。
小屋敷翔吾です。
人とたいです。
あっという間の4月第4週。この間さこの間3月ももう終わっちゃったねなんですけども、
はい、
なんか本当になんか 1,2 週間しか経ってねえようなねえ、
そうなんです。
錯覚を覚えちゃうな。
桜が咲いて散って
もう明日からゴールデンウィークなんてさ、
うん、
なんか嘘みたいな話だよな。
本当です。
本当に。ところで小屋敷選手、
はい、
最近も売れっ子だからね、なんか4月は何かありましたか。
4月もですね、自転車旅に私行ってきまして、
うん、
那須塩原の方から福島まで行ってきました。
何キロ。
トータルで350キロぐらいですかね。
すっげーな。何日。
4日で。
仕事してんの最近。
仕事もしてますよ。もちろん仕事もしてますけど、自転車旅もこの時期じゃないといけないので行ってきました。
生き生きして。なんでこれ雨なんかさ、最近ちょっとなんか天候があれですけど大丈夫だったの。
ちょうど行ってるタイミングが天気に恵まれて、で雨の日もあったんですけど、その時間を避けてうまく走れたので、はい、安全に行ってこられました。
最近だけど気合入ってんね、小屋敷選手。
自転車はもう気合入ってますよ。この時期じゃないと夏、
一番いい。
そう、もう6月ぐらいになっちゃうと、もう5月6月暑くて走れなくなっちゃう。
なんか細かいさ、私生活のことは聞かないけど、なんかどっしりと何かさ、肩の荷が降りたようなさ。
本当ですか。ありがとうございます。
つきものが
落ちちゃった。
落ちちゃった。
詰まったら次の話。
はい、
たい姉さんはどうですか4月は。
そうですね、まあ、私も小屋敷さんに、習ってというか、あのサイクリング日和だったので、うん、まあ、桜ライドということ で、
いいです、ね、
私は佐賀の方に行ってきました。
佐賀県。
そう、佐賀県までひとっ飛びして、吉野ヶ里遺跡だとか、
はい、
セフリ山とか、なんかそういうところをちょっと初めて行くところだったので、うんうん、
それはなんか、ね、プライベートで。
プライベートで。そう、ちょうどあの今年ほら桜前線が結構遅かったじゃないですか、うんうんうん、だから一番まだ東京がそんなに咲いてない時に、じゃあどこかって探したらまだ九州だったので、そこまで飛んでいきました。
何泊、
結構いましたね。4泊5日
へ、うん、なんか2人とも何かに
何かがやっぱ
取り憑かれてる人やね。
自転車の魅力に取り憑かれてね。
桜か、なんか桜って。でも桜っていいタイトルだよね、うん、私も桜にしない一つだけ話していいですかね、
はい、どうぞ。
銭湯でいつもさ、うん、暑いからもう座って休んでるわけ、うん、ぜーぜーぜーぜー言って、うん、隣にさ話しかけてくるやつ偉いけど、普通銭湯で人と話しねえんだけど、
うん、
なんかまあなんだかんだいろんな話して、いやこの時期はあれなんだよね、桜がね、誰も聞いてねえんだけどさ、うん、自分で話すんで、私はね、あの早稲田の近くのマンションに住んでんだけど、
うん、
6階なんだけど、
うん、
この時期になるとこれもうね、桜が咲くと道が全部こうね、
うんうんうん、
こう桜右向き左の桜でさ
桜
行くんだって、
うん、
だからね、ものすごい印象的だったんだけど、ここに言ったんだよね、この時期になるとなんかワクワクしちゃうんだよねって、
うん、
なその親父はなんか別に私はほらあのそっちの方向じゃないからさ、
うん、
あの人間的にはどうこうはないんだけど、その言葉って純粋にいいよね、
うん、
毎年ねこの時期になるとなんかワクワクしちゃうんだよねって時さ、
うんうん、
なるほどな、そういうの聞くとなんか大事なものを失ってきちゃってるなみたいな
ワクワク感とか、
うん、
なるほど。
でなんか小屋敷くんなんか言うことがあるんでしょ。
あ、何がですか。あ、今回の
何がじゃなくて仕事してくれないと。
あ、だそうですね、はい、今回はですね、うん、7日間で英語がペラペラカタカナ英会話の著者甲斐直美先生をお招きして、この後ね英会話ペラペラになる極意などなど教わりたいと思いますので、ぜひぜひお聞きください。
なるほど、 7日間で英語がペロペロって言うんだろうな。
すごいですね、うん、
それではそんな流れの中で姉さん、
はい、
大人のラジオ進めてまいりましょう。
はい、
大人のための大人のラジオ、この番組は各社の提供でお送りします。
チャリンコタエのコーナーを乗っ取った今回チャリンコ小屋敷のコーナーでございます。
ふざけたことやってるから乗りが悪いな。乗
っちゃいました。前回もね、あの4泊5日四国の自転車旅、はい、たっぷりとねご紹介させていただいたんですけど、たっぷりご紹介しすぎて、なんと前回はですね前半部分しかお話できなかったということで、今回またお時間をいただいて今日は後半戦の旅を振り返っていこうと思います。ぜひぜひ。
ワクワクしてきちゃった。
本当ですか阿部先生。前回はですね、あの高知県から始まって徳島まで行って、うん、香川に入ったというところでね、はい、前半部分お伝えしていったんですけど、今回は
温泉でしたよね。
はい、そうです。前回大ボケ、徳島県のあの、有名な橋、何でしたっけ、あの名前が出てこない。
先生、そういう小屋敷君が大好きだね。
カズラ橋です。カズラ橋、はいはい、下が透けて見えるね、橋のあたりの大ボケの温泉に一泊して、その後塩の江温泉という香川県の山間部にある吉野川沿いを走っていった山あいにある、温泉に泊まって2日目まで終わったというところでした。でその後3日目なんですけど、今度その香川県の塩の江というのが香川県の、山の方の部分にありますので、そこからぐーっと海沿いを移動していって、今治の方まで3日目移動していきました。
もうそんなところまで、
はい、この日がですねこの旅で一番長かった、移動距離125キロということで、だいぶ1日漕ぎ続けたんですけど、ただね、あの山を下っていくということで上り坂が3日目はなかったと、はい、いうところと、あとはねやっぱりこの海沿いって本当に気持ちいいですよね、はい、走ってて。
そうですよね。でも、うん、風はどうですか。
風はねやっぱきつかったです。
私海沿い嫌いなんですよ。
はい、あ、風が強いから。
そう、風がねとにかく邪魔するから、うん、だったら山の方がいいなって
。あ、でもそれはわかる気がするな。
あ、そうなん
で、そう、入った瞬間、見えた瞬間はテンション上がるんですけど、いざ漕ぎ始めると本当におっしゃった通り風が強くて、あ、これなら山登ってた方が良かったかもっていう。
この時も風強かったんですか。
強かったですね。やっぱ春は特に結構風がね、強い日が多いんですけど、この日もね本当にもう向かい風、横風と向かい風なんで、もう常になんか煽られながら風の影響を受けていって、はいはい、で特にこう平坦な道だと進んでる感覚ってしないじゃないですか。
はい、しないですね。
なので漕いでも漕いでもずっと同じ場所でとどまってるような進んでる感覚がなかったので非常にきつかったですね、そういうところで。
そういうのって分かんないね、乗ってる人じゃないと。
だから乗りましょうよ。
あ、まあそれはいいとしてだけどさ。
いいとして。
でもやっぱり海だと風が強いから結構自転車こぐの大変なんだ。
いや、そうなんですよ。だから景色はいいんですけど非常に苦しくて、で、あとですね、この3日目泊まったのが今治の湯の浦温泉というところなんですけど、この辺りがですね温泉街ではあるんですけど、ホテル以外にあんまりご飯を食べるところが夜空いてなくて、で探したところ道の駅でやっているのが18時までだったというのが分かったので、とにかくこの18時までに疲れはということで、もうほとんど何も休まずにひたすら自転車を漕いで
125キロ、
はい、
頑張って
。何時間、
ね、朝何時ぐらいから、
朝この時は香川を出たのが8時半とか9時前ぐらいだったので、そこから17時半ぐらいにこの今治の湯の浦に着いたので、
本当じゃあギリギリですね。
8時間、7、8時間、
そうですね。
その間ずっと漕いでるわけだ。
まあ、もちろんご飯食べたり休憩はしつつではあるんですけど、そんなにあの長くは休憩できなかったですね、この日は。
なるほど。
はい、でまあなんとかその道の駅に着いて、はい、でもねもう道の駅も完全に閉店の作業をしていて、
もうお客さんいない状態で、
そうなんですよ。だから、はい、今から作るのみたいな感じになってたんですけど、はい、ただあの自転車で来てって話をしたら、じゃあ作るよっていう感じで。
そうなんです。どんなお弁当。
ザンギ、
あ、鳥、
結構鳥、この辺り鳥が有名らしくて、
今治、そうですね、
あ、やっぱそうなんですね、はいはい、今治でザンギの、お弁当とかホテルでもねザンギのメニューがあったりして、結構ご当地のものらしいんですけど、いやもう本当に美味しくて無心でバクバク食べちゃいました。
そこで食べられたんですよ。食べられた
熱々のザンギをお弁当をいただいて、
でお風呂入ったの、
はい、あその後は、はい、あの宿に行ってお風呂に入ってと。
なんかこういうのちょっと興味深いね。だからものすごく有名じゃない温泉ってなんかいいね、うん、
やっぱり行くとこ行くとこで本当にその、うん、このね4日目実は道後温泉に行くんですけど、うんうん、個人的には道後温泉やっぱ人も多いし、うん、結構やっぱにぎわいすぎちゃってて、うん、ゆっくりできるっていう部分があまりなかったので、うん、そういう意味ではこの湯の浦温泉もそうですし、あとはね1日目の大ボケの徳島県の山あいの温泉、うん、非常にあのアルカリ性のぬるぬるっとした本当化粧水のようなすごく綺麗な温泉で、そういう意味ではこう山にある温泉とか、あるいはそこまでこう観光客が多くない温泉の方が私も好きだな。
いいな。旅館とか民宿とかもあるの？
ありますあります。結構いくつかありました。
できればそういう方がいいな、
ね、風情があって。
なるほど。
個人的に
今後はじゃあ温泉旅館とかね、そういうところ民宿を巡りたいと思いますけど、まあそんな感じで3日目疲れを取って、はい、最後4日目なんですけど、
いよいよ最
終、はい、ということで、はい、お時間が来てしまいましたので、四国旅4日目につきましてはまた次回の放送で、は
い、残念だけど嬉しい、はい、残念だけどまた聞けるから先生嬉しい、
はい、次回までお待ちいただけたらというふうに思います。はい、ということで以上チャリンコタエ&小屋敷のコーナーでした。
大人のラジオ。
続いては新コーナー、大人の学び直しのコーナーです。今回の学び直しは英会話です。ということで今回はゲストに学研発行7日間で英語がペラペラになるカタカナ英会話の著者でネイティブスピーキングコンサルタント翻訳家の甲斐直美さんをお招きしております。甲斐さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今回の本ですけど、7日間で英語がペラペラになるカタカナ英会話、
はい、
これカタカナ英会話っていうのは非常に面白いですよね。あのいわゆる英語の文章っていうのがカタカナでこういう風に発音したらいいっていう風に書かれてるんですよね。
はい。
このカタカナで書くっていうのはなんで思いつかれたんですか？
あ、そうですね、やっぱりあの日本人は日本であの学校で勉強している時には先生は日本人の先生じゃないですか、うん、それで、やっぱりその日本語っぽいその母音が含まれている発音の教え方をされる、まあ、先生が多いと思うんですけれども、うん、まあ、たまにバイリンガルの先生もいらっしゃいますけれども、あのそういうやっぱりあの教育を受けているとそのままそれを覚えてそのまま例えば、まあ、大学まで、進んでそれで、はい、海外に行った時にいきなりこう外あのローカルの現地の人とお話しした時に通じないっていうことになることが多いと思うんですよね。はい、なのでやっぱりそのネイティブの人たちが発音しているその発音、うん、音を、うん、あのカタカナにしそのままカタカナにして、それを覚えていただくと、うんうん、よりそうかあの伝わるんじゃないかなと思いました。
なるほど、はい、この本今非常に売れてまして3万部を突破したということで、
ありがとうございます。まあ、
多くの方がそれだけやっぱりこの求めていた本というふうに言えるのかなというふうに思いますが、非常にねいろんなあのラジオなんかも出演されてこの本あのご紹介していただいたということですけど、どうでした？ラジオその喋るっていうのは
もう本当に毎回すごく楽しくって、はい、はい、あのもう本当にあの場合によっては、はい、ね、あの収録が2倍以上になったりとか、なんかディレクターの方がその編集に困るとかってちょっとこぼしてたらしいんですよね。はい、盛り上がりすぎちゃって。
なるほど。この本のカタカナ英会話の内容ですけど、改めて、はい、甲斐さんの方から解説いただけますか？
そうですね、あのネイティブの、発音をなるべくその忠実にカタカナにして、うん、それを読むだけでネイティブっぽくなるっていうコンセプトの本です。
具体的にどんな、文章がカタカナ英会話として紹介されているんでしょうか？
例えば、わかりませんの I don't know は、うん、まあ、日本人でしたら I don't know っていうかもしれないし、うん、まあ、頑張って I don't know とかになるかもしれないんですけども、はい、実際はネイティブの人たちは I don't knowアーロンノーっていう風に言っていますので、はい、それをアーロンノーって書いてそれを読んでいたあの読者に読者様に読んでいただくとアロンノーってすごくネイティブっぽくなるんですよね。
はあ、確かにアロンノーって書かれてそれ読むだけで、はい、 いわゆるアイドンノーとはちょっと違う、
ちょっと違いますね、
はい、ネイティブっぽいって感じになりますよね、
はい、
これもね、あの実際カタカナ読んでるだけなんですけど、
はい、
確かにすごくネイティブさが出てくるというか、そのあたりがありますよね。阿部先生、あの実際にアメリカでね、あの、うん、行かれてってことですけど、どうですかこのカタカナ英会話。
興味深いね。これ昔ね、なんか What time is it now っていうのを、あの私なんかが小学校の時にはね、なんか、はい、Hot time is it now とかね、こんなに盛り上がるとは思わなかったんだけど、これちょっと真面目な話ね。さっきちらっと母音とか子音とかって話されたですよね、
はいはいはい、
それで説明すると日本語はどうで英語はどうだっていう捉え方されてんのかな。
あ、日本語はその、最後のうん以外は必ず母音がついてますよね、
うんうんうん、
それをやっぱりこうあの日本人 の、 その学生さんたちはあのその母音をつけたあの発音の仕方をする、うん、されると思うんですよね、
うん、
でもネイティブの人たちは母音はないし、あとあの つなげたり言葉同士をつなげたり、うんうんうん、もう完全にはしょってしまったりもするので、なるほど、
例えば具体的なね一つ二つちょっと例をね、うん、いやおそらくこれがコンセプトの一番基本となるところだよね、
はい、
あのちょっと一つ二つね、あの文の例をちょっと何かありますかね。
あ、はい、例えば私は好きっていう時に、うん、I、普通だったら I like ですよね、うん、で、くって、まあ、KU その母音、はい、うっていう母音を発音しますけれども、
なるほど、
I like、もう K もうはしょっちゃって、
うん、
もう I like だけになっちゃうんですよね、うん、ネイティブだと、うん、もう K も言わないし、はい、もうく は、 くは言わないしけれども K 自体も言わなかったりするんですよね、
うんうん、
はい、
うんうん、
そんな感じですよ、
ね、なるほどね、うん、文字で習って、おそらくね日本人ってローマ字で習うじゃん、
う
ん、だから名前書くときも、
はい、
アーベとかさ、うんうん、BE じゃん、でこれ英語だったらエイブになっちゃうんだよね、
そうなんです、
だからおそらくこれの教育のね、うん、システミックななんかなんていうか歪みがあるんだと思うんだよね。
そうそう、私の娘もエミリーっていう名前なんですけれども、うん、あの私はエミリーにの E-M-I-L-Y っていう風に教えたんですけども、うん、学校ではあの E-M-I-R-I って書かれちゃうんですよね。
そうなんだよね、
はい、
これはねなんか話飛び飛びであれだけど、
はい、
L と R っていうのは基本的にはねあの第二言語として英語を勉強した時に一生ものにならないね。いや本当 90% 以上 ね、あの言ってたから30年とか住んでる人でも、うん、未だにいるとやらちょっとね分かんないんですよねとかね、
うんうん、そうですね、はい、
だからいいところついてる、日本語と英語の音の違いを追求したんだな。
そうですね、はい、なので R はもうこの R っていう発音がおそらく、うん、あの大人になってからだと習得しにくいので、うん、
はい、
もう W っていう風にあの この中では書いあの本の中では書いてます。なので Sorry も Sorry って書いてます、
うん、
はい、で Sorry Sorry っていうとあのソーリーよりはもうはるかにネイティブっぽくなるんですよね。であとその子供が最初に英語をあの学ぶときにお母さん何ですかね、そう一番最初からちっちゃい時からウっていう発音ができないので、うん、ウって言うんですよね。さまサーリーマーミーみたいなサーリーって言うんですよね。でその R がはあのちゃんと発音できるようになったらサーリーになるんですけれども、
うん、
なのでソーリーラ行ではないんですよね、
うん、
あの、
うん、なんか日本語の例えば ラーメンとかさ、
うんうん、
だって L と R の中間なんだよね。
あ、
だから L って例えば I love you ちょっと言ってくれますか。
I love you
ベッてもでも結構くっつくんだよね、上がべっとりと、だけど日本語の場合にはベロの先しかくっつかないみたいな。
あ、そうですね、
だけど R っていうのはこう丸めてくっつかないんでしょ。
例えばくっつかないです
か。 リアリーって言ってくれますか。
Really?
ね、
really?
これなんだよね
、はい、
だから非常になんかねこれはいい点ついてるね。
ありがとうございます。
音のシステムの強制ってことなんだな。
はい、
なるほど、
はい、違う言語感をその日本語バージョンでうまく表現する方法っていうのをこのカタカナってところでうまく表現してるところですね。
だからそこでそれゆえこのあれだな、古川敏腕 編集員が、そこに目をつけて、これなら金が稼げるぞって思ったんだな、この本ね。それで3万部いったんだ。うん、なるほど。小屋敷くん続けてくれる。
はい、そんな面白い本ですけど、うん、改めてこの日本人、本当に中学、高校、大学とずっと英語っていうものを、まあ、10年あるいは人によってはもう10年以上も勉強してきて、なかなか喋れないじゃないですか、うん、でその一つの理由は今言ったその日本語と英語の発音の違いってのあると思うんですけど、それ以外に海さんから見て何かこう日本人が英語を苦手とする理由っていうのはあるんでしょうか。
やっぱりそうですね、コンプレックスですよね。その日本人はやっぱり、うん、学校で学ぶときにはやっぱテス、読み書きが結構メインだったりしますので、はい、丸か×っていうその間違ってるか合ってるかっていうあの教育なんですよね。でも、うん、そうじゃないんだよっていう、その言語っていうのはやっぱりその、自分がどれだけその単語を知っているかとか文法ができるかっていうんじゃなくて、どれだけお互いに通じ合えるかっていうふうところにこうフォーカスした方がいいと思うんですよね、うん、でも日本の今の教育は、まあ、徐々に良くなってきてると思うんですけれども、うん、娘も今中学校でそのネイティブの人が週に1回ぐらいは来ていただいているんですけども、うん、やっぱりその英検とか TOEIC とか特に TOEIC 満点でも全く喋れないっていう方が結構まだいらっしゃると思うんですよね、うん、なので点数テスト、まあ、正しい英語とかにフォーカスしすぎてやっぱりこう出てこなかったりするんですよね。あと実践が足りないっていうのもありますよね。
ということは極端な話を言えば、まあ、その筆記と別でやっぱりこう実際にコミュニケーションとして使うかどうかっていうのが非常に重要になってくると。
そうなんですよね。私もだからその英語の、うん、学校で英語の授業とあと英会話の授業があったらいいんじゃないかなみたいなふうに思ってるんですよね。
そこは別でね、
別の教科として、だから数学、英語、英会話、社会みたいなな
んかいいこと言うね。英語の授業と英会話の授業、それを実際に私やってんですけどね。
おお、そうなんです、
素晴らしいです、
うん、だけど結局ほら文法でね、はい、がんじがらめになっちゃってて、うん、それでも洗脳されちゃってるから、うん、次に出す時も理屈じゃないと、うん、言ってみたらこうやってキーボードを打つ時さ、なんか無意識に打つでしょ、はい、だから文法ってさ、なんか F の斜め32度上のところに T がありとかさそれで習っちゃうと頭がもうそっちに行っちゃって、はい、結局言葉ってなんか自動的にいかなきゃダメじゃん、はい、感性で、うんうん、そこになんか意識とかそういう理屈がさ、うん、入り込んじゃってスピードにもう入れないんだよね、うん、それを音だけでも矯正しようと思ってこの本出したんだな、
うんうん、
なるほど、わかりやすいね。
なんかどこかノルウェーだったかどこかの箱の国で英語の授業は文法とか単語の勉強全くしないところがあるらしいですよね。だから会話だけ、その日常生活で使う会話だけを生徒さんに教えて、それでやっぱりこのコミュニケーションが、うん、取れるように、そういうストラクチャーの構成のその授業をやってるみたいですよね。
このカタカナ英会話の本で、そもそもこのカタカナ英会話にしようっていうふうに思いつかれたのっていうのは、何かこのご自身の体験とか、あるいはなんか身近なところでそういうのを思いつくなんかタイミングっていうのがあったんでしょうか。
まあ、そうですね、まあ、ちょっと遡ってしまうんですけども、私の親は移民として、カナダに移って住み始めたんですけども、当時は母は全然英語ができないし、父親も日本の大学ではフランス語を専攻してたので英語は全然できなかったんですよね、うんうん、なのでやっぱりすごくたどたどしい、すごく日本語っぽい英語を喋っていたので、うんうん、最初はすごく苦労していたんですよね、うんうん、なのでやっぱりそういうカタカナ、もっとこうネイティブっぽいカタカナができるようになったら、もっともっとこうお互いにこうコミュニケーションが取れるのになというふうにのが一つと、あと今英語を教えていて、生徒さんがすごく発音矯正のリクエストをされる生徒さんが結構増えているんですよね。やっぱりその発音ができないと通じないっていうのを少しずつこう分かってきているのか知らないんですけども、
はい、
うん、
なるほど、
はい、
これはね、例えば海さんはこう日本人の両親と最初日本語でやり取りしてるでしょ、
はい、
それで学校に行った当時のこととか覚えてるのかな。なんかこう英語を覚えるのに自分で苦労したっていう記憶はあるの。
私英語は高校からだったんですけれども、
え
そうなんですよ、
日本人学校、
いや幼稚園からフランス語でした。フランス語の幼稚園で中学卒業、移民の子供は当時その中学卒業するまではフランス語の学校に通わないといけないっていう、
そうなんだ、
そうなんだ、
強制なんだ、
強制でした。はい、なので最初だから最初フランス語覚えるのにちょっと苦労しました。もう最初2週間はずっと泣いてたみたいなことをもちろん母は言ってました。そうですね。
で英語に切り替えるような17歳って言ったかな。
そうです、はい、16歳、
なんかその頃の記憶があるのかな。ただ授業を受け行って、はい、フランス語とやっぱり違いますよね。同じ
違います、
系統だけど、
はい、なので高校入る前にその夏休みの間に集中コースを受けました。英語、それでもやっぱり最初はちょっとついていくのに苦労したので、もう先生の言ってることを、まあ、この頃こんなことをラジオで言っていいのか分かんないですけど、先生の言ってることを全部録音して、それを全部書き起こして、全部暗記して、それを毎日毎日繰り返しているうちに、ついていけるように なりました。
好感度アップしたわ。
地味努力されてですよ。
苦労してるね。
苦労されて。
だけどこう思ったの、ヨーロッパ言語ってさ、なんか同じ系統だから、はい、もっと楽になんかこうシフトできたんかなって思うんだけど、こうに言われる、私結構最初勉強し、そういう勉強してたから、本当にね、言葉の癖がなくて、だから母国語の音が入らないでバイリンガルになれるのって、限度はね15歳までだな。もう16ぐらいからちょっと、ね、入っちゃうんだよね。本当は理想は12か13なんだよね。17っていうのはものすごい遅いんだよ。
遅い、
はんはん、だからやっぱりこう母国語の癖が入っちゃって、はい、でもそこでだからこそあれか、やったなこれ、だからこそこういう発想が出たんだと思うんです。
敏腕編集長古川さん、
ね、本当にもっとちっちゃい時から英語入っちゃったら、こういう発想が出なかったと思う。
多分そうですよね。
姉さんなんかどうなの、なんかほらバイリンガルじゃん。
いや私今聞いてて、それこそごめんなさい、私努力してない派だと思います。
いいね、キャラクター的に。
学校に行って中国語、全部中国語だったし、周りも中国語だったから、じゃあ何で習ったのっていうと、もうそこに放り込まれたので特に苦労はしてないんですよね。そうだから今聞いてはすごいな
と。だから そうですね、だから私 その幼稚園に入った時がそうですよね、もう全部耳からこう、ですよね。
貴重な存在だねこの人。
ちなみに今そのお子さんは日本で育ってて、
はい、そうです。
じゃあその英語はまさにこのカタカナ英会話を教えられてるんですか。
娘はね、ちょっと恥ずかしい話なんですけども、英語あんまりできないんですけども、ただ耳はよくて、私が毎日家で英語を喋ってるので、大体、何の話をしているかっていうのはなんか理解できるみたいなんですよね。ただその過去の勉強があれなので、そのスペルとか、はいはい、そういうの
まだ、ママとの会話は
日本語です。
日本語なんです。英語で話してくださいよ。
ね、そうですよね。
そしたらそれこそ苦労せずに。
そうですよ。
おっしゃる通り、素晴らしい先生がい
らっしゃる。後で言うけど、まだまだだな姉さん。
なんで。
でも海さんはさ、じゃあフランス語の方が英語よりは得意なんだ。
今はおそらく英語の方が得意かもしれないです。もうずっとそうですね。ただまあずっと、まあ、小さい時からずっと長年フランス語をやってきたので忘れてはいないです。喋ることはできるんですけども、ドイツ語とスペイン語、中国語っていうのは高校入ってからなので、はもうほとんどちょっと、
なるほど、
ね、厳しいです。
とっさの時に出てくる言語としては、今そのフランス語、英語、日本語だとどれがこうパッとしたアクシデントとかで出てくるんですか。
独り言は英語です。
独り言は英語、
はい、家で、そうですね、
なんかやっちゃったみたいな時は
アウチとか、は結構英語
だ。英語が反応、英語が、
でもそうですね、周りにいる人にもよりますけどね。日本人に囲まれてたら、 とかって言うかもしれないですけど、
あ、それはじゃあ周りの、あと話す時もじゃあ相手によってなんかその、はい、まあ、大げさに性格って言うとあれですけど、なんか雰囲気とかトーンとかって変わったりするんですか、言語によって。
あ、変わります変わります、はい、英語で喋ってる時の方がすごくオープンです、
はあ、今も十分オープンだ、う
ん、ね、印象的に、
ね、そう、すごい明るくて
素敵な、耳を澄まして聞くと、うん、英語のような構造の日本語なんだよな。
うーん、
音もところどころさ、
そうですが、うん、
なるほど、そのあたりはね、やっぱりじゃあ、ね、さまざまな言語を学んでるからこそなんかね、融合していい部分がたくさん出ているような感じがありますよね、う
ん、すごい貴重な体験です。このなんか私の日本語を分析して、はい、
分析して、
そうそうそう、すごい貴重な、ありがとうございます、
とんでもない、こちらこそ
ちなみにそのさまざまなこう言語が話せる時でその言語を切り替えていくわけですけど、それによってなんかご自身の感情とか気持ちっていうの変わったりするんですか？
そうですね、変わったりしますね、なんとなく。あのやっぱり英語、うんうん、うん、なんか自分では意識的にではない、無意識なんだと思うんですけれども、はい、やっぱり雰囲気が違うって周りに言われます、
日本語喋ってる時の甲斐さんと、はい、フランス語喋ってる時と英語喋ってる時ってどんな感じなんだろう。日本語喋ってる時の私はどんな私
は、ちょっと控え控えめなんですよ。
控えめね。フランス語は、
フランス語は、ちょっと自分で言うのもなんか変ですけども、フランス語ってすごく文法とか、うん、あのきちっとしてる言葉なので、ちょっと、気をつける、なんかこうちょっとかしこまった感じが
して。ヨーロッパだね。
ヨーロッパです、はい、
で英語はオープン
だ。オープンはめっちゃオープンです。もうダイレクトに何でも言っちゃいます。
そういう風に言葉もできてるんだよ
ね、
あの、うん、表現の仕方自体がさ、日本語はほら序論本論結論って言うじゃん、
はい、
最初ちょっと触れてなんか核心に入って結論で言うとすけど、はいはい、英語はいきなり
もう
結論からなんだよ、ね、
そうなんです。
で後で具体例で出てくるから、
はい
はい、だから私のそのこう論文書いた時の、あの相手が言ったんだけど、こうなんか親子でこう喋ってて、その人は韓国人で、英語のバイリンガルなんだけど、なんか親子で話しててなんかある単語が浮かばないと日本語に切り替わったりとか英語に切り替わったりしてて、
うんうん、私の友達もそうです、うん、はい、
なんか、うん、だから途中でなんかこうやったり行ったり来たりするのがめんどくさいって言ってたよね、
うん
うん、だからシステムがなんかの時切り替わっちゃって、このそっちがずっと行くみたいなね。なるほど。
なるほど、だいぶ盛り上がってますけど、うん、改めてこのカタカナ英会話の本ですけど、読者の方からなんかこう印象に残っているメッセージだったり反響っていうのはありますか？
はい、あの一番印象に残っているのは、あと嬉しいのは、うん、カタカナを読んですごくあまりにもネイティブっぽいので、うん、自分で笑ってしまったみたいなコメントが一番本当に嬉しかったです、うん、もう楽しんでくれたら本当にそれ以上嬉しいことないので、うん、もう勉強っていうんじゃなくって、そのまま読んだら本当ネイティブだっていう、
うん、
はい、ですよね。あとそうですよね、そう、 I don't know じゃなくて I don't know で伝わるなんて驚きましたとか、
うん、
で口にしてみると確かにかっこいい発音になるとか、うん、あと O の音をあって読む法則とか面白いっていう風に、うん、コーヒーではなくてカーって言うんですよね、カーフィー、うん、カーフィーって言うんですよね、
うん
うん、そういうのも面白いっていう風にあの言っていただいて、
うん、なるほど、
はい、
じゃあ甲斐さんとしてはやっぱりこのぜひカタカナ英会話で積極的にコミュニケーションを取って、はい、そこから学んでいくみたいな方がこうより楽しめるし、
そうです、
ね、上達にもつながるっていう感じですかね。
そうですよね、そうそうそう、ま、なんかこう形から入ってとりあえずこうカタカナを読んでかっこよく言えたら、うん、なんかお通じた伝わったみたいな感じ、そこから少しちょっとこう英語を、うんうん、英語のに対するコンプレックスがのどけて、
うんうんうん、
でもっとこう学びたいっていう風に持っていっていただければすごく嬉しいなと思います。
これね、この今回はこの発音のことにフォーカスしたでしょ。他におそらくね、それ以外でね、あ、これ日本語と英語の決定的な違いだなとかってなんかあるんじゃないかと思うんですけど、なんかありますか？
日本語と英語の決定的な違いですか？
これ決定的に違いますよ。なんかね、教え方がちょっとね、もうローマ字読みになっちゃってるから、うん、ってありますよね。
まあ、先ほどちょっと触れましたけども、私は決定的な違いっていうのは、英語はその結論を先に言うっていうのが結構あるなって思いますよね、うん、日本語だとこうちょっとこう なぜならなぜならなぜならっていうのが最初にすごく長くあって、
う
ん
う
ん、
順番がそうですね、
はい、で最後に最後まで聞かないとやっぱりこう結論がわからないっていう、うん、だから同時通訳されてる方たちすごくなんか大変だなっていつも CNN 見ながら思ってます。
おそらくね、こういうあの ESL の授業って受けたことないですよね。
ないです。
ないでしょ、
はい、
そこ行くとなんかほらやっぱり日本人のやつとか結構いるわけ。それ受けてほら受けてから普通のなんか本科の授業を受けるわけですよ、大学のね。と例えばアメリカの授業とかってさ、こうもうネイティブ同士でバンバンなんか意見言い合うでしょ、自然とポンポンポンポン、うんうん、なんかこうそこに入りたくって入るんだけど流れを止めちゃうんだよね。なんかわかります？なんかでももう文法で慣れてきてなんかあーいいから始まって次は動詞でなんとかとかさ、最後の書かれてる文と同じようなことを言っちゃって、で私なんか結構要領が良かったから、例えばさ I don't know って言うでしょ、どん結構イタリア系の人が don't know とかね、
あ D-U-N-N-O ですよね、 don't know
もう主語とかそういうの一切もだから言いたいことだけブロークンで言えちゃうっていうのがでもアメリカ人みんなそうやってるんで、システム的に、
うんうんうん、
ちゃんと喋るときは切り替えるけど、
うんうん、
基本的に日常の会話なんてね、だから一件おそらくね普通のこう日本の教育だと思っちゃうと思うんだけど、こうやってほら文法でものすごいやるから英語できる人ものすごい頭いいんじゃないかと思うわけ、
うん、
だけどなんかアメリカのなんかほらね非常に治安の悪いところのバーなんか行って前歯のかけたおっさんとか言ったわけで、この人がなんか自分よりも知性があるとは思えねえなっていう話になるわけだよね。だからそれ以外のところに何かあるんだ。で一通りさっき言おうとしたんだけど、なんか言葉ができるようになるって結局違う音でなんか一通りの人生体験をし直すってことだと思うんだけど、どう？
まさに本当にそうですよね。
だから基本的に4年はかかるって言われるわけ、バイリンガルになるのには一通りね経験するの、だから2年ぐらいだとやっぱりね無理なんだよね、経験し尽くせないじゃん。だからそういう面で貴重な人だねこの人、うん、努力したっていうところだな、
ね、アメリカではやっぱりその読み書きができなく、できないネイティブの人たちたくさんいる
よね。
それって日本人の感覚だとおかしいっていうか不思議でしょうね。
でも日本でも昔いたよね、なんかヤクザの人なんでね。だからいや俺はもう懲役ってよかったんだよ、懲役で初めて読み書き習ったからって本当に勉強になったみたいな人いるんだって。だからまあ今はなかなかね全然流れが変わっちゃったけど。
だいぶ脱線してって感じですけど、
汗戻しましょう。
はい、ということで改めてですけど、今回ご紹介した7日間で英語がペラペラになるカタカナ英会話、こちらですね番組お聞きの方に抽選でプレゼントさせていただきますので、詳細の方は番組ホームページのプレゼント欄からどしどしご応募ください。ということで、今回ご紹介いただきましたこちらの本プレゼントもありますが、改めてネイティブスピーキングコンサルタント翻訳家の甲斐直美さんをお招きしてお送りしました。甲斐さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上学び直しのコーナーでした。
大人のラジオ、大人のための大人のラジオ、
はい、いよいよエンディングとなりました今回の大人のラジオですが、はい、なんかせっかくね、最近こうお便りがね、メールでたくさん寄せられてるので、ちょっと紹介しておきましょうか、小安選手。
はい、そうなんですよ、もうたくさんいただいてまして、自転車関連が思った以上に皆さんに興味を持っていただいてすごく嬉しいんですけど、
嬉しいですね。
東京都のタロタロちゃんさん、ですね、自転車しばらく乗っておらず玄関で埃をかぶっていましたが、暖かくなってきたので久しぶりに乗ってみようかとラジオを聞いて思いましたと。
騙されちゃった人だな。
いやいやいや、いいですよ、自転車この時期 ね、ぜひ乗っていただきたいですね、あとは埼玉県の高明さんはですね、 はじめまして。隣接した地域とはいえ細やかな四国の模様を知る機会はなかなかないので、小屋敷アナのサイクリングのお話興味深く楽しく聞かせていただきました。また他の地域を走ることがあればぜひお話聞かせてくださいと。
なるほど。やっぱそういうのあるだろうな、
ね、本当に
隣だからこそ行かないってこともあるかも
しれ
ない、う
んうん、近くだからこそ意外とね行かなかったとかもあるかもしれない、ね、
うんうん、タイ姉さんの方はどう。
はい、そうですね、まずはですね、私のふるさとから石川県の居城里さんという方からいただいたのが、うん、いつも楽しみにしています、頑張ってください、65歳のリスナーです、高齢者バイカーです、うん、今月 e バイクを買いました、うん、なので番組内容に親しみを覚えます、これからも自転車の楽しみ方ご指導くださいと。これも自転車ですね、ですね、
みんな なんか洗脳され始めてるなこれ、
ね、自転車の輪が広がってますよ。
いやでもね、ほら e バイクっていう手があるから、うん、ぜひ安倍先生も、うん、
宗教になってきてる
な、はい、それからもう一つ、埼玉県のラジオじいさんから、うん、いつも面白く拝聴させてもらっています、うん、安倍先生の独特の語り口と、うん、人とタイさんの台湾愛、うん、最近は小屋敷さんが安倍先生に突っ込まれる役割に毎回楽しく聞いてます、うん、私にとって特に台湾は第二のふるさと、うん、結婚したばかりの頃3年半住んでいて、まだよちよち歩き始めたばかりの娘を連れて台湾南部に旅行した思い出もあり、うん、タイさんの話を懐かしく聞いています、うん、ということで台湾が好きな人も、うん、多いということが。
でも確かにさ、これ自転車のことばっかりやってたりとかさ、うん、台湾のことが入ったりとかさそういう番組ってないのかもわかんないよな。
そうですよ、そこにね、うん、安倍先生のこの凶悪犯罪っていうの
が入ってて、
全くまともりがないな
決して交わることのないものが一つの番組でね、うん、こう融合して、
皆さんついてきてくださって嬉しいですね。
そう、あと一つだけ言ってきたいのがね、私が突っ込んでんじゃなくて、実際には二人から突っ込まれてるんです。
いやいやいや
いやいや、安倍先生の突っ込みあってこそですよ。
ぶつのやめてやめて、ぶたないでぶたないで。
これからもね、楽しくこの番組をお送りしていきたいと思いますが、今回ですね、プレゼントが2つありますので、改めて今回の番組ですね、プレゼントがございまして、凶悪犯プロファイル、そしてカタカナ英会話、このね2冊の本ご紹介しましたが、いずれも番組ホームページのプレゼント欄から抽選でプレゼントということになりますので、ぜひぜひこちらの方にご応募ください。そしてこの番組では皆様からのご意見ご感想、疑問質問、健康歯科、曲のリクエストなどをお待ちしております。今後も歴史コーナー、チャリンコタイのコーナー、健康歯科のコーナー、社会病理のコーナー、ゲストのコーナーなど、いろいろなコーナーを織り交ぜお送りしていきます。各コーナーに関する疑問質問などどしどしお寄せください。
はい、それではお時間となりました。お相手は私安倍賢人と
小屋敷翔吾と
人とたえでした。
それでは次回の放送まで、
さようなら。
助けて
大人のための大人のラジオ。この番組は各社の提供でお送りしました。